注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのはミレス。
ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
どうも、南です。
今日はブラッドショットっていうね、先月末公開になったヴィン・ディーゼル主演の映画を見ましたね。
なんですね。イオンがあのソニーから買い取った映画っていう、なかなか珍しい形ですね。
あ、そうなんだ。
はい。あの、ザマになんかイオンの新しい映画館ができるみたいで、なんかその公開時に合わせて買い取ったみたいですね。
あ、そうなんだ。じゃあイオンでしかやらないのかな。
そうですね。イオンシネマっていうので、日本、あの、ソニーから買い取ってましたね。
へぇー。
この映画、なんところがいっぱいありまして。
ええ。
アメリカで公開された1週目、2位だか3位になったんですけれど、その後、うん、コロナでもう公開できなくなっちゃって、ランキングをその後やめるっていう結果になっちゃって、その後もう劇場、ですかね、なんか配信かなんかで少し流したみたいな形撮ってましたね。
あ、そう。なんかね、コロナのせいでね、コロナ直前に、コロナの時に公開してた映画が異様なロングランになってるよね。
そうですね。新潟にとってはなんか、あのドミノなんてやるとは思わなかったのに。
そうそう、ドミノがね、公開2日目で、3日目かな、映画館がストップしちゃって。
いや、あれ1日目ですね。俺ちょうど
1日目だけだった。
公開初日に日にもう完全に閉まってたんで。
映画館が再開してやっと見れたよ。
あ、ドミノもちょっと話したいんですけどね、いろいろと。
ああ、ドミノもね、ドミノはまあまあでした。
なんかでもデパルパっていう映画でしたよね、なんか。
そうだね。
なんでしょう。ハリウッドを通さないような感じになってるっていうのが、なんか、キャストがもうよくわからないんで、逆にハラハラする部分も俺は結構好きだったんですけどね。
ああ、まあでもね、まずね、ブダペストっていう都市が舞台で、ブダペストがどこかよくわかんないから、ドイツかなーなんて思ってね。見てたら、後でハンガリーだっけ。
そうですね、そっち方面で、デバルマ自身があれなんですよね、ハリウッドであのミッショントゥーマーズですごいこけちゃって、撮れなくなったんですよね。
ああ、そうなんだ。
まあ、その後イラクのなんか戦争映画みたいなの撮って、昭和撮りましたけど、もうそれ以上、ハリウッドは手出してなかった気がしますね。なんかちょっと皮肉めいたことも載ってて、なんかすごいデパルマっぽいというか、
こ
う急なアップとかも結構好きな映画でしたね、なんか。
そうだね。そう、そんで、映画館自体、だから、いつ以来なのかな。
4月の15とか、それぐらいじゃないですかね。
そっか、じゃあ1ヶ月ちょっと空いたのかな。
そうです。新潟1ヶ月ちょっとですね。
ええー。だからね、再開して一発目でね、シネウィンドが新潟いち早く、単館系の映画館で、ビッグリトルファームっていう農場の、あのドキュメンタリー映画見て、
俺はユナイテッドが開いたその日にあのジャンゴ見に行きましたね。
ああ、ジャンゴも見た。先週かな。
で、その後はあの、機会逃したなと思って見れないんだろうなと思ってたら、あの、イオンシネマでずっとまだハスラーズでやってて。
ハスラーズも見たよ。ハスラーズはね、休止する前に見た。
ああ、ハスラーズはなんか見れてすごい良かったなと思って。
まあ、俺はね、ものすごい期待してみたら、なんか、昏睡強盗の映画で、なんかちょっと、
いや、俺なんか、
すごい話だなって思ってみた。
ちょっと俺、今回の映画もそれっぽいようなシーンがあって、結構嫌いになれない感じだね、なんか。
ああ、ブラッドショットはね、まあまあ面白かったですよ。
ブラッドショット、まあ、変な映画ですよね、なんか。
そうだね。さあ、じゃあ、ブラッドショットについて話していきますか。
はい。
ブラッドショットは、まあ、SF アクションだよね。
DC でもマーベルでもない、バレッタントっていう、なんか、アメコミの映画化ですね。うん、
バリアントコミックスの人気キャラクターブラッドショットって書いてあるよ。
ああ、それです。それを作って、なんかこれもなんかユニバース化にしようとしてたらしいんですよね。
ええ。
だけれど、なんかそのソニーが結局評判が悪かったっていうのもちょっとあったらしいんですけれど、諦めたっていうので。ははなんか他のシリーズともう一つ重ねるっていうので、シリーズを続けたかったみたいですね、うん、なんかソニーは。
ー
マーベルからソニー切られたじゃないですか、一時期。
あ、うん。
それでなんか、独自にシリーズを欲しかったっていうのがあったらしいですね。で、それで、もともとその去年ぐらいに決裂ありましたけれど、その前からプロデューサー同士でなんかあんま仲良くなくて、でもなんかソニー自身もそういったユニバースを作りたいっていうのがあったみたいで。
うん。
で、スパイダーマンの独自のマーベルシリーズ、もうすでに買い取った権利で、作ってるシリーズとともにもう一つ DC 的なものでなんか作り上げたっていうのがこのブラッドショットみたいです。
そうか、ブラッドショット自体はね、そういう意味じゃヒーローとしてのキャラがそんなに立ってないよね。不死身でむっちゃ強いってぐらいで、あいつ、ほらなんだっけ、コメディ調のやつ、マーベルで言えば。
デッドプールとかですか？
あ、そう、デッドプールの、そういう、コスチュームがないやつみたいな。
そうですね。なんか、もっと、ずっと思ってるんですけど、ビン・ディーゼルって、ものすごい癖ありすぎて。うん、
いや、ビン・ディーゼルはね、目が優しすぎるんだよ。
なんでしょう。何やってもビン・ディーゼルじゃないですか。
そう、目が優しくて、なんか顔が甘いっていう、砂糖がかかりすぎみたいな。
なんか横にいたら怖いタイプっていう感じがして。
そうかな。俺は優しそうだなって思ってね。なんか迫力に欠けると思ってんだよね。どんなにムキムキでも。
あと、この人、目も優しいですけど、声も優しいんですよね。
そうだね。
アイアンジャイアントの吹き替えやってたじゃないですか。だから、なんか結構この人が、ワイルドスピード以外に当たり役がないっていうのもよくわかるなと思って。
そうね。
今回もやっぱそんな感じでしたよね、なんか。
そうだね。
で、あれで、奥さんを殺された不死身の男が復讐するっていう話に見せかけてっていうような、今回映画じゃないですか。
そう。まあ、ミステリアスな話で、ストーリーは結構面白かった。
そうですね。ただ、その奥さんが殺されて復讐っていう部分では、2000年頭にブルドッグっていう映画があったんですけれど、ビン・ディーゼル主演で。
まんま
それと同じでしたね、なんか。展開的に言うと。
ブルドッグはね、見てないな。
結構、その、復讐劇でも結構地味な感じで復讐してくんで。
うん。
派手さはないんですけど、ちょっと面白かったですかね。
そっか。
なんで、最初のもう、二人ぐらい殺すところあったじゃないですか。
うん。
一人目と二人目。
うんうん。
あそこまでのアクションっていうのは、なんかちょっと個人的に言うと退屈だったんですよね。
お
ー。なんでしょう。ビン・ディーゼルのバカ力で、あと無敵の力で何の工夫もなくなんか破壊行動してるだけにしか見えなくて。
うん、まあ、どんな撃たれてもね、ある程度までならすぐ復活するっていう。そこでね、結構俺の嫌いなナノテクノロジーの表現があったから、ちょっとこれダメじゃねえかなって思ってね、あそこでね、 不安を覚えたんだよね。
痛くなかったね、見てて。
あの、血液の中で、機械の虫みたいなのがわーってうごめいてるっていう描写があって、ああいうの見るとさ、別に人間の形してなくていいし、特にロボットでああいうの使ってると、メカニカルな機構とか別になくていいじゃんみたいな、アメーバ状みたいなやつで襲ってくればいいじゃんって思うんだよね。
そうですね。あれをと備えた人間の武器っていうのはどうなんだろうってずっと思ってて。
うん。
まあ、くどいなと思いながら見てましたね。
うん、まあでもね、そこはそんなにナノテクノロジーでいろんな形になるとか、超巨大になるとか、本当に俺の嫌いな安っぽい表現がはなくて、そこはまあ結果的に良かったんですよ。
そうですね、なんでしょう。ビン・ディーゼル VS、今度は同じ仲間たちっていうところからすごい面白くなった映画だなと思って。
うん。あ、でもね、同じ仲間たちつっても、ちょっとでもね、ビン・ディーゼルが、桁違いに強いよ。
そうですね。
他の連中はね、ほんと、いっぱい、結構、障害が、いっぱい、残ってるんだよね。
そうですね。あと、背中に何でしたっけ、サッピーじゃないや、あれ、何でしたっけ、映画。第9地区の監督が撮ったプロメテウスじゃねえや。宇宙の映画ありましたよね、なんか。
ああ、あった。なんだっけ。
マットデーモンが出た。
うん。
あれっぽい外交骨格みたいなのつけて戦うとか。
それはもう最後の最後の方ね。
あと、なんか、目が見えないやつが胸に目がついてるっていう設定とか。
うん。そう、だからね、胸に目がついてるから、結構バイクに乗った時顔も覆っちゃうんだよね。
そうです。
で、全方向的なカメラが結構そこについてるみたいな。あと、ドローン飛ばして、もうありとあらゆるところに視覚があるみたいな。そういう表現も面白かったんだけど、それがね、でもね、どこからどこまでそうなのか、今一つちょっとわかんなくて、
なんか一応、なんか、ごまかしのためかなんか知らないですけれど、バイクのシーン映って、今度はドローンのカメラのシーンが映って、チャカチャカやってて、なんとなく位置感を見せるっていうのは、なんか、でも、位置感を分からせるためには、なんか新鮮な方法で俺はちょっと面白いなと思って。
だけどね、あいつバイクでずっと追跡してドローンで、ここはそこだ、あいつは右だとか南だとか左右で教えろとか言われてるんだけど、なかなか合流しなくて、ずっとただあいつ走って、なんか情報送ってるだけだったんだよ。
まあ、おまけになんか、二人揉めてるところに急に来て、
うん、
そのせいで事故起こってるような感じもありましたしね。
そう、だからね、能力、あれだったら別にバイクで移動してなくていいじゃんって思った。ドローンだけで通信すれば済むじゃんって思ったし。
そうですね、二人で動く意味がなかったです。
そう、あとね、そのクライマックスの方の、外骨格で手を四本にして戦う、その足が不自由な障害の残ってる兵士と戦うところも、腕4本ならではの、なんか攻撃をもっと見たかったなって思ったんだ。
最初でも殴り合った時に、リンチの長さみたいなところは面白いなと思いましたけれど。
うん、だけど、その両手をね、掴んだ時に、本当の手で攻撃すれば、すごい有利じゃん。
そうですね、なんか、エレベーターの、エレベーターで戦う時にワイヤーを抑えることしかなかったですもんね、
そう、なんかね、外骨格の手でエレベーターにキーって引っ掛けてゆっくり降りるとかね。
そうですね。
なんかもうなんかこうこっちが期待するびっくりさせてほしいのにそこまでじゃないぞっていうのがね結構随所に見られてね。
なん
か面白いは面白いんだけどもやもやする。
まあ、もやもやするといえば、まあ、ストーリーもストーリーで結構もやもやするところはあるじゃないですか。
うん。
わざわざなんか、 奥さんを殺された嘘の記憶入れて、
そう。
なんでしたっけ、人を殺すっていう方法を取るっていう手段がなんか回りくどいなっていうか。
ねえ。
しかも、それを二度三度やるんですけれど、あれじゃないですか、うん、一応、復讐のために基地から出たっていうのを演技するじゃないですか、あのグループは。
そうなんだよ。
しかも、二回も同じことをするじゃないですか。なんか、ちょっと二回目笑
った。5、6回やってるみたいな感じだったよ。何人も殺し、毎回顔が違うっつって。
そうですね。しかもなんか自分はどれだけサディスティックかみたいな歌聞きながら、歌いながら踊ってくるとか。
うん。あれはね、あの、トーキングヘッズのサイコキラーっていう80年代に流行った歌だよ。
あ、そうなんですか。あれで、敵がまず踊ってくるっていうのと、あと、ノーカントリーで、牛殺してたやつで奥さん殺すっていう。
うんうん。
あそこはちょっと面白かったですけどね、なんか見てて。
そう、手下にまたやんのかよって、だんだん、あいつも敵の悪いボスみたいな、ガイピアーズのやつも。
ガイピアーズ。
そう、馬鹿にされてるところは面白かった。
ガイピアスが本当にでもバカっぽくてすごいいいなと思って見てましたけどね。
ねえ、あいつもさ、なんか結構そういうテクノロジーをさ、ひやらかしたがってさ、ここで直接打ち合わせができるみたいなところでさ、VR 空間みたいなところでバーって、なんか鳩場みたいなところを再現するんだよね。そんなことしたら、俺が見てる今のこれももしかしたら嘘じゃないかって疑念を抱かせるだけじゃんね。
そうですね。っていうかなんか、あいつのなんかあれですよね。なんか武器感もおかしくて。
うん。
なんでしょう。反乱を起こした秘書が苦しむだけのマシンとかつけるじゃないですか。
何それっていう。ねうん、呼吸器にちょっと疾患があって、テクノロジーで大丈夫にしてるんだよね。
で、なんか反乱起こしたら苦しめるだけっていう、なんか。
そう、呼吸できなくしちゃう。
ちょっとサディスティックっていうか、頭悪いっていうかっていうような、
うん、
ガイピアスはすごい好きですね。
でもさ、KT っていう女の子にはそれだけど、他の二人が反乱起こしたらどうすんだろうね。
そうですね。何一つそれは考えてないような気がしますね。女の子が苦しむところがすごい好きなんじゃないかな、こいつと思いながら。
うん、いじめて喜んでる。
そんな感じでしたね。あと、
うん、
さっきも言った演技するじゃないですか。
うん。
ビン・ディーゼルがその復讐に行くときになんか、ちょっとした演技してるのって、ハスラーズの香水強盗の、最初の方でなんか、一応香水強盗するんだけれど、うん、ナイトクラブでちょっと踊ってたりするところあるじゃないですか、ストリップ的、うんうん。シーンにもちょっと見えて、俺は好きでしたね。
ああ、毎回さ、俺の力すげえっつって柱壊してたのかな。
柱とテーブルは壊してましたね。
あと窓じゃない、ベッドの横の壁を叩くみたいな。
そこ笑いましたね。毎回そこ笑って分かってるんだと思って。直しに行ってるっていうのはすごい良かったですね。
ねえ。あとね、天才プログラマーみたいな人が、すごいキャラクターが明るくて良かったね。
そうですね。あの組織もあんなになんかすごいなんかテクノロジーがどうのこうのってるのに、メイン部分が外注してたんだっていうのもすごい笑いましたけどね。うん、
ねえ。そう。で、その組織のさ、ガイピアーズの組織のプログラマーも、やっぱプログラマー界の神みたいな存在だっつって、すごい敬意を払ってんだよね。
そうですね。でも、最終的にあいつどうなったんでしょうね。
あいつは、こっちのガイピアーズ側にいた方を、
ガイピアス側にいたオタクメガネはどうなったんでしょうね。
どうなったんだろうね。なんかあいつも結構待遇が悪そうで、ガイピアスが多分ケチなんだろうね、経営者で。
いいキャラクターだったなっていう。
ねえ、なんかさ、あのプログラマー側の人たちはさ、二人ともさ、見てないところで、結構、焼きそば食ったりさ、ゲームしたり、自由をちょっと満喫しようとするんだよね。
そうですね。あと、ガイピアス側のあのテク、なんでしょう、パソコン打ってる奴らもなんかあの、女の人が苦しめられてる時に、なんか、何も抵抗できずに怖がってるだけっていうのが、
うん、
軽く無視するじゃないですか、なんか。
まあ、とばちり食ったらやべえって思ってる。
あの空間もすごいいいなと思ってましたけどね。そんな中、変なところがすげえ面白かったなっていう映画でしたね。うん、でも、結果を、俺、ラストがよくわかんなくて。
ほう。
なんであいつは生きてるのっていう終わり方じゃないですか。
え、ビン・ディーゼルが？
ビン・ディーゼルが。
ビン・ディーゼルは、天才プログラマーに助けられたんだよ。
ですけれど、なんか、なんでしょう、あのナノテクノロジーが、全部吸い取られて、普通の人間の状態になったっていうので、うん、でも、お前殺すぐらいだったら普通の人間のままでも大丈夫だよって最後爆発した記憶があるんですけれど。
ああ、ほら、ちょっとだけさ、血液をプログラマーに渡してて、それを改良して、なんか復活させたんじゃないかな。
ああ、じゃあ多少バラバラでもなんかあれが何パーセントかあれば大丈夫だってことなんですかね。
まあ、そう、そこら辺は好意的な解釈でそう思ったんだけど。でも最後ね、0% になってたのにね。
そうですね。で、最後爆死じゃないですか。なんか、うん、あそこまでの爆破あんな身近に食らったら、粉水になると思うんですけどね、と思って。
ねえ。
まあでも、なんかちょっと不思議な映画でしたけれど、なんかすごい、なんか、午後ローとかでやってたらすげえ盛り上がるような映画じゃないかなと思って。
そうだね。午後のロードショーにぴったりの映画だね。
いや、そういうジャンルってな、なんでしょう。コロナなかったら今こんな映画なんか普通に見ないじゃないですか。
うん。
なかなかいいものを見れてよかった気がするなっていうのと。
うん。もともとビン・ディーゼルがさ、特殊部隊のね、すごい、凄腕隊員みたいなので、奥さんが毎回心配してて、とうとう最後帰ってこなかったってことなんだよね。
そうですね。
で、ビン・ディーゼルは奥さんが殺されたっていう映像ばっか見せられてたから、そこに疑ってなかったんだけど、あれもしかして映像全部嘘だから生きてんじゃねえのって思って調べに行くと、あっさり見つかるんだよね。
5年経ってても、あいつは結婚してるっていう。
で、こっちはそんな何日かぐらいしか経ってないつもりだったのに、もう5年も経ってて、相手には結婚して子供が2人もいて、愕然とするっていう、あそこが一番びっくりしたかもしれない。
ああ、もうちょっとでもあそこも掘り下げてもいいような気がするんですけどね、なんか。
まあ、急にね、奥さんも元彼が現れて、面食らっちゃったもんだから、もう帰って帰ってみたいになって、ね、子供がやったら来るし。
あいつは、ね、あいつだと思ってたんで、軽くハグみたいなのをするんですけれど、
うん。
この人気持ち悪いみたいな感じになって。
そう。ちょっとよそよそしくされるんだよ。
そうですね。で、子供を近づけないようにしてるっていうのもすごい良かったですね、なんか。
うん。まあでもね、よそよそしくしながらも、あの奥さんがね、すごいいい人だっていうのがわかる、感じがね、本当に冷たくしてる、してない、しようとはしないっていうところがね、
そうです
いい人だなって。
本当に大丈夫って感じで、一応、パッてた、子供を見た瞬間にもういなくなるっていうのがあったのは良かったなと思いましたけど、
うん、そう。ヴィン・ディーゼルの方もね、あってなってね。
なんかでも、もう、そこでその、なんか、思いは全部吹っ切れて、その後出てこないっていうのも、ちょっと残念かなと思ったんですけどね、なんか。
あ、そう。いや、もう十分でしょう。
十分ですかね。まあ、
うん。
これ、時間だったらこれくらいがいいんですかね、やっぱり。
なんか、まあ、安い話だったら、敵が人質にするよね。
そうですね。 あれと同じ空間を見せるっていうことをするんじゃないかなって最初思いましたけどね。
また本当に再現しちゃう。
北村隆平とかがなんかやり
そ
うだな。
そしたらね、ビンディーゼルまたかよっつって、そんなの信じねえぞっつって殺されて。
なんかちょっとダークヒーローに作るんであればそれも面白いかなとも思いますけどね。なんか
そう、まあ奥さんの関係はあのぐらいが俺はちょうど程よくてよかったよ。
なんでしょう、多分あの基本血を見せないっていうので、多分あのファミリー層もちょっと狙ったんだと思うんですけれど。
なるほど。
ちょっとでも食い合わせは悪かったかなっていう感じもしますね。
ほう。そう、一番最初にさ、ビン・ディーゼルが殺しに行った、あの直で、あの、本当の、やって、犯人だって思った人が、車5台ぐらいで、バーって最初移動しててさ、あいつは何をしに行こうとしてたんだろうね。
そうですね、謎のなんかバッグみたいなの持ってましたけれど。一応、なんか、その後殺されるやつに一応、連絡は取ったじゃないですか。あいつが来たみたいなこと言って。だから、あいつの存在自身は分かってたってことですよね。
もともとほら、チームでしょ。あの、ガイピアスと一緒の。
あの、ガイピアスが心狭すぎるって話ですよね。
ねえ、すぐ殺したがる。
しかも
唯一の人間になりたいんだっつって。
殺し方をするっていう。そんなド派手に殺すっていうような殺し方じゃないですか。わざわざ細胞を使って。
本当だよ。
もう少しなんか、なんでしょう、暗殺的なことをやればいいのになんか。なぜにターミネーターみたいな殺人方法を考えるかなっていう。ものすごい効率の悪い。暗殺の仕方をしてるなっていう。
ねえ。
それこそだって、あの、ビン・ディーゼルを選ぶよりは、だって、凄腕のスナイパーの死んだ人を雇えばよかったんじゃねえのっていう。
本当だよね。あの、目をやられた人に、ビューンって、ゴルゴ13みたいにね、狙撃で殺せばいいのにね。
あいつらこそ普通に暗殺部隊だと思うんですけどね。
本当だよね。
お前みたいになんかあの怒りがどうのこうので暗殺の機能が伸びるからっていう理由で選ばれるのでたまたまだねなと思って。
彼の復讐心こそがすごいパワーを発揮するんだみたいな。
どこでお前それ知ったんだよと思いながら見てましたけどね。
やっぱ金払いたくないからじゃない。
結構な金を使ってああいうことをやるんだ。っていうなんか、
テクノロジーには金は惜しみなく使うけど、人に人件費にはそんなに使いたくないタイプなんだよ。
そうですね。なんかあの周りの部下もそうですよね。あんま金持ってそうな感じしてないですもんね。
だってさ、あの天才プログラマーに至ってはもう奴隷みたいにこき使われてたし、それにさ。KT っていう女の、その、呼吸器に改造してる人なんてさ、部屋を片付けろって言われてたよ。
そうです。部屋を片付けろって言って、あの部屋、壁直させたりとか。
何の役割なんだって、雑用を担当させられてる。だから、あの、ね、足やられてるやつも、廊下吐いとけとか、なんかね、食事の支度しろとか言われてんじゃないかな。
そうですね。あと、なんでしょう。ビン・ディーゼル、今多分落ち込んでるから、あの、隣のプールで泳いどけよ、みたいな感じ。
いや、なんか水中で太極拳みたいのしてたよ。
そうですね。あれを毎回やってると思うと、すごいバカなことをやってるなと思って。
ねえ。
本当、気が悪いな、という。いや、でもなんか、それ、この映画にちょうどいい面白さを出してるような気もして。
そうだね。なかなか味わい深い、愉快な映画でした。
そうですね。でも、今日は、でも、あの、 この映画で初めての経験が一つあったんですよ。
そう。
最近イオンシネマよく行くんですけれど。
ええ。
イオンシネマの一番スクリーンで6時半の回を見たんですよ。
ああ、俺はね、10時55分。
俺一人でした。
ああ、そう、俺の時もね、5人ぐらいだったよ。しかもね、入り口にさ、ここに立ってくださいって体温測られたよ。
ああ、あれでも進化してるんですよ。前行った時にピストル型っていうか、うん、引き金引くような感じのやつだったんですけれど、今回スマホでしたね。うんうん、
そう。
なんか、2週間ぐらいでは進化してましたね、ちょっとだけ。
そっか。でもね、34度ぐらいに出てたよ。
ああ。俺もそれぐらい出てました。
ねえ、全然測れてないじゃんって思ったよね。
なんか、これでいいんだっていう不安にしかならなかったですけどね、あれが。
ねえ。
でも、もう何百回も劇場で映画見てますけど、さすがに400人ぐらい入るところに一人っていうのは、
そうだね。それはすごい。俺もたまに一人はあるけど、年に2、3回はあると思うんだけど、あんな一番スクリーンではないよね。
そうですね。なんか、よく一人の状況であんなもん流してくれたなと思って。
本当だよ。
いや、でも、なんでしょう。こういう映画、今しか見れないような気がして。
この、そうだね。なんかこの、あ、そうだ。ちょっと言いたいことがあるの忘れてた。はい、ブラッドショットのさ、まずその検索するとさ、バーンって一番最初に出てくる画像がさ、ヴィン・ディーゼルの顔が真っ白じゃん。で、あれ、全然そんなのないぞって思ったら、もう、最後の最後にさ、ほこりかぶって真っ白になってる。あの時のじゃんって思ったんだよね。
そうです。ネタバレ寸前の。
いや、まあ、ネタバレっていうか、ほんの一瞬のさ、こういうキャラの人が出ると思うじゃん。
そうですね。
そう、一瞬汚れてただけのところを、こんな大々的になんかキャラが立ってる風に使ってるぞって思ったんだよね。
そうですね。あと、あ、俺も一つ思ったんですけれど。
うん。
監督の名前がバカっぽくていいですよね。
バカっぽい？
ミドルネームに SF って入ってるのがすごいなと思って。
本当だ。デビッド SF ウィルソンだ。
ポール SW アンダーソン、同じだな、この人と思って。それ以上にバカっぽいと思ったのは久しぶりですね、なんか。
そっか。で、あ、制作組織に我らがマシュー・ボーンが名を連ねてるよ。
ああ。
どのくらい関わってんのかわかんないけど。
まあでも、キングスマンの、もうあれソニーが作ってたんで。
ええ。
何かしら制作の一部で携わったんじゃないですかね。
即だね。さあ、そういうわけで。
キングスマンいっぱい、は
い、え？
キングスマンって。キングスマンの新しい第3弾目っていうのがあるんですけれど。
あ、そうなんだ。
本当は去年やるはずだったんですよね。
あ、そう。
だけれど、なんか伸びに伸びて、このコロナ禍も合わさって、いつやるかももはや分からなくなってるっていうような状態で。
ほう。そうでしたか。もう完成はしてんのかな。
予告編が、まだ YouTube でも見れると思うんですけれど。
おぉ。
どうやってキングスマンができたかっていう話で、前にいたキャストはほとんど出ないんですけれど。
へぇー。
もう、劇場でも俺予告編は見てるんで。
へぇ
ー。すっかりもう、なんか、この延期の中に、イオンシネマとかで映画延期になりましたみたいなところにすらもう載ってないんで。
そうなんだ。もしかしたら、ブルーレイとかだけになるのかな。
可能性ありますよね、なんか。
ねえ。
で、コロナのせいであれじゃないですか、 もはや採算取れないやつはネットに、ま、流そうとして、X 面の新しいやつもネットにしようっていう話も、一時期出たっていう。
へぇー。
それと、あと、なんでしたっけ、ワーナーホームが新しい、配信サイト始めるっていうので、映画として撮ってたやつをなんか、そこの目玉にしようっていうので、
うん。
なんか、結構そういうのに回ったっていうのがありますね。
そっか、映画館はもう存続の危機だね、そんなの分かんないと。
そうですね、ワーナーに関しては、ジャスティスリーグってあったじゃないですか、と。
うん。
あれのスナイダーカット版をそこで流すっていうのもなんか。
へえ。
ザック・スナイダーはもう作らないっていう、ジョス・ウィードンでも完結しましたよって本人も言ってたのに、それを目玉にするっていうので、それを任されたりとか、多分、このコロナで配信メインになってくるんじゃないかなって本当に思いますね。
さあ、そういうわけで。
あ。
今日はこの辺にしましょう。
そうですね、はい。
ではどうもありがとうございました。
ありがとうございます。失礼します。
さようなら。また。
失礼します。
ではでは。
はい、どうも。
注文した料理と。
あの映画、この映画、味わうのは。